一般質問。一般質問は2面、3面、5面にも掲載。創和会市民クラブ横溝康代。セーフティーネット法を活かした住宅困窮者の住宅確保を。1、生活困窮者に対応する市営住宅のあり方について。問い、戦後復興の住宅不足解消や住宅困窮者への対応など、時代の要請に応え、量的な住宅の確保を目的に、公営や公団による住宅建設を進めてきた。その後、高度経済成長期が過ぎ、住宅市場の需要と供給のバランスが逆転し、空き家の増加からも明白な通り、供給が過剰な状況にある。一方、高齢単身者、障害者、経済的な生活困窮者、近年では DV 被害者や外国籍市民などの住宅困窮は続いており、公営住宅の需要は依然として高い水準にある。これまでも対策を指摘してきたが、住宅セーフティーネット法の改正により、居住支援協議会の設置が義務化されたので、これまで以上に都市部と福祉部が連携し、住宅困窮者が路頭に迷わない心の安定剤となる住宅環境づくりをしてほしいがどうか。答え、住宅の過剰供給時代の中、生活困窮者の中に住宅困窮者がいることは理解している。法改正により、両部の連携を強化するとともに、令和7年度は、県指定の支援法人の協力を得ながら、居住支援協議会の設置を検討し、住宅困窮者に寄り添った支援を行っていく。要望、居住支援協議会を早期に設置するとともに、入居要件の緩和やエレベーター設置要件を見直し、総合計画、後期基本計画に反映して、誰もが安心して暮らすことができる環境づくりに努めてほしい。創和会市民クラブ、小山田義弘。子どもに優しい発達支援、地域ぐるみの鳥獣被害対策、外川に優良企業、誘致を。1、子どもの発達支援について。問い、平塚市は独自で5歳児健診を行っているが、本市はどうか。答え、国のマニュアルでアンケート形式も示されているので、様々な方法を検討し進めていきたい。問い、関係者間で医療情報などの共有をすべきであるが、どうか。答え、平塚市と同様にサポートファイルを作成し共有している。問い、障害の有無にかかわらず、子どもに関する相談や支援などの窓口を一本化してほしいが、どうか。答え、利用しやすく最適で効果的な移管の可能性を検討していく。要望、子どもに対してきめ細かく優しい取り組みを進めてほしい。2、農業支援について。問い、鳥獣被害対策はどのようか。答え、捕獲、防除、環境整備の3つの取り組みを総合的に進めている。 要望、地域の安全性確保の観点から、里地里山整備などを地域の課題と捉え、取り組みを進めてほしい。3. 土川土地区画整理事業と関連事業について。問い、現場事務所ができ、工事が始まるが、通学路の安全対策はどうか。答え、朝の通学時間帯の車両通行は行わず、市道51号線拡幅工事では、歩行者専用の迂回路を設置する。問い、企業誘致に期待することや、将来のビジョンはどのようか。答え、雇用の創出や地域経済の活性化、災害時の支援などに期待し、生産工場などの工場見学や地域交流ができる優良企業を誘致したい。創和会市民クラブ大野雄二。市民の幸福度が増すことを望む。1. 地域幸福度、ウェルビーイング、指標の利活用について。問い、世界保健機関 WHO が個人や社会の良い状態、健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定されると紹介しているウェルビーイングは、主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイングの2種類に分けられる。教育面や企業活動をはじめ、政府においても各省庁が各分野で国民のウェルビーイングを定期的に測定し、目標と照らし合わせて取り組みを推進するなど、多方面で利活用され、ポスト SDGs とも言われている。その考え方や指標を総合計画に位置づけ、政策立案に活用する考えはないか。また、職員研修を実施することで理解を深められると思うがどうか。答え、ウェルビーイングの考え方に基づく指標の設定は、すでに施策に活用している他自治体での評価や課題なども調査しながら検討していく。総合計画後期基本計画は、肌の2030プランの集大成として、本市都市像の実現に向け、実効性のある計画となるよう、全庁を挙げて取り組んでいく。また、職員研修については、職員が学ぶ機会を作ることは非常に重要であると考えるので、他組織の状況の把握に努め、政策形成研修でウェルビーイングの概念を取り入れるなど、研修プログラムのあり方について検討する。公明党中村秀人、秦野市の魅力の効率的な発信を。1. 本市の本物の魅力について。問い、本市は丹沢の山々に囲まれ、自然豊かで暮らしやすい町だと思うが、市民にも市外の人々にも秦野の魅力を伝えきれていないと感じる。シンプルなブランドイメージを確立させ、皆で共有し、周知していくことが必要だと考えるが、どうか。答え、秦野らしさを明確に打ち出し、ブランドイメージを確立することが重要だと考える。 秦野といえば表丹沢というイメージを持ってもらうために、表丹ロゴマークを作成し、情報発信に取り組んでいる。表丹の認知度向上とブランド化を確立し、秦野といえば表丹沢としていきたいと考えている。問い。本市の魅力の一つである日本一の水を観光の目玉として PR するために、新東名高速道路秦野丹沢サービスエリアでの活用や、ウォーターサーバーを設置し、観光客に利用してもらうなどの工夫が必要だと考えるが、どうか。答え、新東名高速道路秦野丹沢サービスエリアへの浸水施設の設置や、名水スポットの整備、ウォーターサーバーの設置を行うなど、ストーリー性を重視した施策を検討している。要望、本市の良さを市民や市外の人々にもっと知ってもらうために、表丹イコール秦野となるよう、関係各所と連携して統一的な PR を行い、観光や移住に結びつけてほしい。共に作る秦野、桑原正幸。誰一人取り残さない教育の実現を。1. 不登校児童生徒の現状と課題について。問い。令和5年度の不登校児童生徒の現状はどのようか。答え。小学校では4年度と比較し 20.5% 増の182人。中学校では 5.1% 減の187人となり、小中学校の合計では 6.0% 増の369人であった。問い。不登校児童生徒に対する取り組みはどのようか。答え、これまでも教育支援教室泉や学校内外の関係機関などから支援を受けていない児童生徒が大きな課題であると判断し、訪問型個別支援教室翼で支援してきた。さらに新たな学びの場として、6年8月にはオンラインを活用した秦野っ子 e スクールを開設した。今後も児童生徒や保護者の声に耳を傾ける取り組みを進めていく。問い、新たな学びのスタイルの進捗はどのようか。答え、学びの基盤プロジェクトは最大の不登校対策であると位置づけ、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと共同的な学びの実現を目指し、各校と共同して取り組んでいる。要望、早期にすべての子どもを包摂する学校へ転換すること。私費による非常勤講師などを採用し、教職員の人的充実を図ること。子ども健康部と教育部の連携強化を図り、誰一人取り残さない教育の実現に向けて取り組んでほしい。創和会市民クラブ大塚武氏。表丹コインのちょっとした取扱説明書。1. 表丹コインについて。問い、導入の狙いはどのようか。答え、市民は市内で買えるものは市内で買う 事業者は魅力ある商品やサービスを提供する。行政はオモタンコインを運営し、三者が一体となって地域経済の好循環を促していく。問い、決算額の KPI、評価指標を、個展、大型店で区別して目標設定することは可能か。答え、参加店舗のデータを蓄積し、分析後に関係機関と検討する。問い、利用状況をどのように分析し、どの程度の公開が可能か。答え、利用者の購買動向や店舗の販売状況を分析し、公開の方法は商業者と議論していく。問い、事業の継続廃止の判断基準の設定はどのようか。答え、KPI を基準に総合的に判断し、市も一定の負担をすることで、継続的な事業運営が可能となる。要望、答弁をまとめると、令和6年12月9日の時点では、ユーザー約1万7千人、参加店舗472件、決算額1億3000万円。ポイントバックキャンペーンの流通総額は最大で8億5500万円。個展で3億1500万円。大型店で5億4000万円となる。店舗手数料を他のバーコード決済と比較すると、個展は最大で 1.62%、大型店で 1.18% 手数料が低くなる。7年度以降の市の負担額は年間2500万円の予測となる。このような内容を市民に周知してほしい。要望、個展と大型店の区別をつけての KPI 評価指標の設定。オモタンコインの利用状況や分析結果をホームページなどで可能な限り公開。令和10年度以降の事業継続の判断基準の設定。わかりやすい事業内容の周知を。